から進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない。ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。イエスはその家に着くと、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母の他には誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな。死んだのではない、眠っているのだ。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。イエスは娘の手を取り、娘を起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻ってすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指図をされた。娘の両親は非常に驚いた。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになった。以上です。今朝のこの聖書箇所は、多くの人に愛されてきた御言葉であります。ここには街道長ヤイロの一人娘と、主イエスの服に触れる長血を患っていた女の主による癒しの記事がセットになって記されています。ここには死にかけていた一人娘、年齢は12歳くらいであったと言われています少女が登場してまいります。12歳と言いますと当時の結婚的齢期であります。街道長ヤイロにとりましては、目の中に入れても痛くないほどに可愛い大事な一人娘であっただろうと思います。その娘が死にかけている。こうした中でヤイロは娘の癒しのために必死に願い祈ったのであります。41節にこうあります。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるように願った。足元にひれ伏して自分の家に来てくださるように願った。お願いをした。あるいはそこには祈りがある。愛する者の死の危機の中で主に助けを祈り求めるヤイロの切実な願いである。ひれ伏したとあるように、彼の主イエスキリストに、このお方に対するすがる信仰が見られるのである。ところが願いを受けて彼の家に向かう途中で、この道を遮るような一つの出来事が起こりました。43節から48節にかけて記されています。12年間出血を患う一人の女性の出現と、主イエスによる彼女の癒しであります。それはとても素晴らしい主イエスの癒しの御業であったに違いないのである。けれども死にかけております娘の癒しを願うヤイロにとりましては、一刻を争う中での、まあ、いわば邪魔な出来事、まあ、そういうことができるかもしれません。43節と言いますと、時に12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも癒してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れると、直ちに出血が止まった、こう言われています。この女性は匿名である。何も名前は記されていないのです。彼女は12年間出血を患う、そういう病を経験してまいりました。12年間 それは街道長ヤイロの娘と同じ年数であります。ヤイロの娘が多くの人に愛されて12年間育ってきたであろうことと対照的であります。ヤイロの娘と対照的に出血を患う女はつらい惨めな生涯を今日まで歩んできた、そうに違いないのであります。彼女は女性特有の出血の病であったようであります。医者に全財産を使い果たしたとあるように慢性化した、その病は慢性化した状態であったのかもしれないと思います。そうした病気の辛さ厳しさとともに立法で血の流出が宗教的な汚れである、こう考えられたこともありまして、神殿の礼拝も他人との接触も許されない、まあ、いわば社会的に孤立した、そうした苦しみが彼女にも彼女にあった、そういうことができると思います。彼女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れたというのはそうした事情があった、こう考えることができると思います。この記事は他の福音書にも同じ記事が記されていますが、マルコの福音書にはこの方の服にでも触れれば癒していただけるようにこう思ったと記されています。そこには何か聖異物信仰、まあ、聖なる衣服とかですね、何かそうしたものに触れると癒される、まあ、そうした、まあ、少し迷信めいた信仰が感じられるのであります。けれどもイエスの服の房に触れると直ちに出血が止まった、こう言われていますのはそうした聖異物信仰によるものではありません。そうではなくて主イエスのうちに宿っておられた神の力のゆえであります。注目すべきことはこの後主イエスは彼女に触れられたものをお尋ねになって彼に触れたものをお尋ねになった、こう言われていることであります。45節ではイエスは私に触れたのは誰か、こう言われた。主イエスの服に触れることで長年の出血が癒され、病から解放された、これは素晴らしいことであったに違いない、嬉しいことであったに違いないみたい。けれどもそれで終わってはならないみたい。信仰とはイエス・キリストとの霊的な関係、これが重要であります。癒されて元気になった、まあ、それでよかった、それで去ってしまったのでは意味がないのである。イエス・キリストの関係、これなしには迷信的な信仰にとどまってしまうであろうと思います。そうであってはならないのである。聖書の信仰はそうした信仰ではありません。46節と言いますと、しかしイエスは誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第と皆の前で話した。するとイエスは言われた、娘はあなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい、こう記されている。これはもちろん彼女の信仰の力が彼女を救ったということではありません。そうではなくて主イエスの服の房にでも触れれば癒されるという彼女の主イエスに対する信仰が彼女を救ったのです。単に長年の出血病が癒されたというだけではない、 まさに彼女は主イエスを信じる信仰によって体も魂も全人の救いをいただいたのであります。こうして長寿を患う女に関わり合っている間に街道長の家から一人の人が来て告げられたのはこういう言葉であります。49節、お嬢さんは亡くなりました。お嬢さんは亡くなられました。一縷のわずかな望みを持って主イエスのところにやってきたヤイロにとってそれが断たれた、そうしたことを意味する厳しい知らせであります。そしてさらに使いの者が言った言葉がこうであります。この上先生を煩わせることはありません。もうあなたの娘さんは亡くなりました。もう先生を煩わせることはありません。こう言われた。死んでしまったという言葉は私たちにとってどのような努力も希望も失わせてしまう絶望的な響きの言葉である。人間は死んでしまったら終わり、それ以外に考えようがないというのが人の正直な思いなのかもしれません。そう考えますと使いの者が言った言葉、この上先生を煩わせることはありませんというのは人間的には正直な言葉であったのかもしれません。人間は人間的に望みがあると思う間は人は可能な限り努力をいたします。熱心に願うのであります。それはその通りであると思います。けれども死という出来事はそうした私たちの努力、熱心を失わせてしまう、こういういわば不可逆的な後戻りのできない出来事であります。使いの者がもう先生を煩わせる必要はありません。主イエス先生にわざわざ来ていただく必要はないのでは、こう考えたのは人間的には普通のことだと思う、自然な思いでありましょう。煩わせるという言葉は私たちがしばしば使う言葉です。人を煩わせる、面倒をかけるということです。まあ、これを私たちは努めて避けたいですね。人に面倒をかけたくない、こう思うのである。ただここで問題はイエス様に、神様に面倒をかけたくないと考える、こういう問題です。人に面倒をかけたくないというだけではなくて神様に面倒をかけたくない、イエス様に面倒をかけたくない、こう考える、こう考えてしまっている問題。いわば自己完結型、そういう生き方、こういうことができるかもしれません。もう自分で完結してしまう、もうこれで終わりだ、こんなふうに考えてしまう。そこには主への祈りが失われてしまう、祈りへの思いが失われてしまう、祈りを意味のないものにしてしまうのであります。いわば信仰の無力さ、私たちの力が尽き果せてしまう、そういう状況である、こういうことができるかもしれません。こうした私たちが人間的に考えますと自然であるかもしれない、そうした出来事、そうした思いというのは聖書の中にもいくつもこうしたことが記されています。一つ挙げてみますと、ヨハネの福音書の11章、ヨハネの福音書の11章にこうした思いに生きた一 つの出来事が記されています。それはラザロの生き返りの出来事です。主イエスに来てほしいと願うのでありますけれども、2日間時間が経過してしまう。その経過とともにラザロが死んでしまったというのであります。姉のマルタは主にこう言って訴えました。もしあなたがいてくださったなら兄弟は死ななかったでしょうに。もしあなたがいてくださったら兄弟は死ななかったでしょうに。イエス・キリストが遅れられた、来るのが遅れてしまった、そのことに向き合って発する人間の言葉です。もう少し早かったら望みがあったかもしれない、けれどももう死んでしまった、望みが絶たれてしまった。人はこのようにしか考えることができないのだ。諦めてこの事実を受け入れるしか道がない、こう考えるのだ。今日のヤイロの家からやってまいりました使いの者の言葉は、こうしたいわば諦めを進める言葉であった、こういうことができるであろう。けれども聖書はイエス・キリストはそうではありません。この知らせを聞いた主イエスはこうお答えになりました。恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われる。イエス・キリストの言葉はこうであります。愛する王の死に直面しているヤイロに主は恐れることはない、こう励まされました。恐れることはない、ただひたすら信じなさい。新約のヘブライ人の手紙の10章の37節というところにこういう慰めの言葉があります。ヘブライ人への手紙の10章の37節であります。もう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れることはない、正しいものは信仰によって生きる、こういう言葉である。もう少しすると来たるべき方がおいでになる、遅れることはない、正しいものは信仰によって生きる。主への望みを捨てないで信仰の忍耐を進める言葉であります。ここではヤイロが何を信じるのか、誰を信じるのかということは直接には何も語られていませんけれども、それははっきりしていると思います。私主イエスキリストを信じなさい、こう語られている言葉であります。私たちがしばしば経験することでありますが、深い悲しみ、絶望の中にあるものに言葉をかけるということは大変難しいことだ。どういう言葉を持って私たちが慰めを語ればよいのか、これは難しいことである。むしろ何も言わないでそばにいる、まあ、その方が良いのかもしれないと思います。その意味では今日のこの御言葉、恐れるな、ただ信じなさい、そうすれば救われる、まあ、こういう励ましの言葉はイエス・キリストだけが語れる言葉です。イエス・キリストだけが私たちに語ってくださることができる言葉であります。イエス・キリストはご自身のことをこう言われました。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は死ぬことがない、このことを信じるか。イエス・キリストは明確な言葉で こうした命の言葉を語ってくださったのである。その意味で今日のこの御言葉は主イエスキリストの復活とその復活の命の言葉を抜きには私たちが読むことができない言葉であります。主はここでペテロ、ヨハネ、ヤコブ、まあ、いわば主の御業の証人たち、そして娘の父母のみを伴ったと、こう伴われた、こう言われています。彼らを主の恵みの御業の証人として伴われたのです。ただルカの記述の仕方を丁寧に見てまいりますと、人々をこの恵みの出来事の外には置いていないのです。人々を、そしてまさに私たちを、そのこうした恵みの出来事をただ中に引き込んでください、そういう仕方でルカは今日の御言葉を記しています。人々は皆娘のために泣き悲しんだ、泣き悲しんでいた、こう言われています。当時人々が誰かの死に対してどのような態度行動を取ったのかということはしばしば言われることでありますけれども、そこには悲しみに満ちた表現、態度、行動を取ったのであります。主は悲しみに沈む人々に言われました。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。これはイエス・キリストの非常に激しい言葉です。力ある言葉です。7章の11節以下で、以下に記されています、ナインの山の一人息子が死んで町から運び出される、ソーレスに出会われた時、まあ、そうした御言葉がありますけれども、そこでも主は悲しむ母親を見て哀れに思い、腹股がちぎれるような同情を覚えて、もう泣かなくともよい、泣くな、こう言われました。それは単なる人間的な励ましの言葉ではないと思います。主はご自身が私は復活であり命である、こうお告げになったように、主キリストにあっては、主イエスキリストにあっては死は決して終わりではない。死は一時の眠りのように起き上がる、死のとこから起き上がる復活の希望がある。でこのことが明確に私たちに教えられているんだ。人々は悲しみ、嘆きの中にあります。主は彼らに泣くな、泣き続けているな、泣くのをやめよ、死んだのではない、眠っているのだ。主ご自身にあっては死は終わりではない、こう仰せられたのであります。ところが53節を言いますと、人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。こう言われています。人々の嘲笑い、いわば信じ得ない不信仰と絶望のただ中で、イエス・キリストの言葉は彼らに届きません。主の言葉が届かないのです。役に立たない。そうした中で主イエスキリストは娘の手を取ったのです。先に12年出血を患う女が主に触れたように、ここでも主イエスキリストはいわば死人の汚れを引き受けられたのです。私たちの罪の汚れを十字架になってくださったように、信じ得ない、信じることができない不信仰のただ中に、 主の命の言葉が入り込んでくるのです。主の命の言葉は私たちの外から、神様から私たちに告げられる命の言葉です。しばしば言う一つの言葉ですけれども、救いは外から、神様から来るのです。そしてイエス・キリストはこう言われました。娘を起きなさい。マルコの福音書には言語の言葉が記されておりまして、タリタクムという言葉が記されています。娘を起きなさい、まあ、こういう言葉であります。復活の命、終末的な復活の希望の中で主によって語られる命の言葉です。復活の命の言葉であります。そうすると霊が戻った、命の回復であります。こうした出来事がありまして、56節には娘の両親は非常に驚いたと、こう聖書は記しています。非常に驚いた、それはこの方が誰なのだろう、そういう思いであります。この方は誰なんだろうか、こういう思いであります。今私たちが読んでおりますルカの福音書の文脈から見ますと、22節以下に記されております主イエスが嵐をお鎮めになった記事と、それに続くゲラサ地方での悪霊に取り憑かれていた男の癒し、そして今日の御言葉はつながっています。ある意味で意図を持ってこうした言葉を続けて書いているんだ。さっきの2つの記事では25節と言いますと、弟子たちはこの出来事に恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないか、こういった言葉が記されています。また悪霊に取り憑かれていたところの癒しの出来事の後では37節を言いますと、彼らはすっかり恐れに取り憑かれていた、こうあります。そして今日の出来事の後にも娘の両親は非常に驚いた、こう記されているのであります。それはこうした出来事を通して、こうした出来事を経験し、あるいはこうした出来事を御言葉から私たちが聞くときに、イエス・キリスト、ナザレのイエス・キリストはどういう方なのか、あなたにとってこの方イエス・キリストはどういう方なのか、こういう信仰的な問いかけがあると思います。あなたはどう信じているか。もちろん私たちはイエス・キリストを信じている。しかし改めて私たちの信仰というのは絶えず新しくされるんですね。絶えず私たちはイエス・キリストが私にとってどういう方であるかということを新しく御言葉から発見をする、そういう経験をする、これが私たちの御言葉生活である。信仰とは私たちの信じ抜く力ではありません。私たちが信じ抜く、そうした私たちの力ではないんですね。そうではなくてひれ伏すことである。私たちが力尽き絶望の中で、外から神から救いのために来てくださったお方イエス・キリストをただ信じ、より頼み、すがる。これが私たちの信仰である。イエス・キリストへの信仰であります。死せる者、霊的、肉体的に生きる望みが絶たれた。そうしたところで、イエス・キリストにある新しい命、復活の命に私たちが生かされるのである。 ただ生けるよみがえりの主イエスキリストに、週ごとに出会う。それが主がよみがえられた主の日に、私たちが心を一つにして礼拝をすることの恵みであったんです。その主の恵みの御手のうちに日々生かされるのが私たちの信仰生活であります。そうでありますなら、私たちが今日に出会う、私たちの思いを打ち砕くような、どのような試練の中、困難な中にあっても、私たちは打ち倒されることはありません。主が共にいますゆえ、主にある御国の希望を私たちは失うことがないのであります。この信仰は神の御言葉である聖書の権威に基づいています。イエス・キリストはある時こう言われました。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私を明かしするものだ。ヨハネの福音書の5章の39節の御言葉です。聖書は私を明かしするものだ。その通り、聖書はイエス・キリストを明かし、イエス・キリストを内容とする書であります。それゆえに聖書は霊感され、神からもたらされた無比有の誤りなき書であります。無比有という言葉はそこで申し上げました。聖書が無比有の誤りなき神の言葉である。この無比有という言葉ですけれども、これは誤りがない書であるというだけではない。無比有という言葉は、まあ、通常誤りがない、まあ、こういうふうにこの訳される言葉ですけれども、昔岡田稔先生がこの言葉についてこういうふうに言われました。無比有という言葉は誤られないという言葉、これだけの意味ではない。倒されない、絶対不敗である、負けることがない、こういうことを意味する言葉でもあるんだ、こう教えてくださったんですね。それはなぜかと言いますと、イエス・キリストを明かし内容とするからである。私たちがイエス・キリストを明かし内容とする聖書の御言葉を通して、私たちが主を信ずる信仰は決して私たちの主観的なものではありません。本当にこれは確かなものである。どのようなことにも私たちを打ち倒されることがない、そういう命の言葉を主イエスキリストからいただいているのです。今回私たちが経験をしました、まさに未曾有のコロナウイルスの感染、まあ、こういう出来事は私たちクリスチャンにとっても大きな試練、信仰の試練であるけれども、聖書が明かするイエス・キリストとその御言葉への信仰と望みは、こうした大きな試練や苦難の中にあっても決して倒されることはありません。イエス・キリストは神の御言葉である聖書を明かしするように、神の子であり信ずる私と共におられる、こういうお方でありますから、私はそう信じているのです。お祈りをします。恵み深い天の神様、今日こうして私たちがあなたの前に静まって、あなたの御言葉を聞くこの恵みの時をお与えくださり、心から感謝をします。御神様、どうぞ私たちがこうした礼拝においてあなたの御言葉を聞き、そして私たちがそれぞれのところに使わされてまいります私の日々の生活が、どうぞ主とともに、主の命の御言葉とともに導かれ歩まれてまいりますように、どうぞ導いてください。病の中に、苦しみの中にある者に、あなたの慰め、励まし、助けの御言葉、 助けをどうぞお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌を歌いましょう。280番です。
Thank you.